2ページ目をご覧ください。これすごく簡単にまとめておきました。クレオールっていう言葉なんですけれども、いろんな意味で使われるので、ちょっとなんかわからないわ、クレオールって何なんだろうって思われることがあると思うので、少しまとめておきます。一番簡単にウィキペディアで言うと、クレオールってフランス語の言い方なんですけれども、スペイン語ではクリオールを、ポルトガルではキュリオールというふうに言ってですね、植民地でですね、植民地ではなくて本国で生まれる宗主国で生まれた人物に対して、植民地ないし不公領生まれのを意味する形容詞として初めは使われていました。したがって実は白人であってもフランス人であっても、フランスで生まれたのではなくて植民地で生まれた世代っていうのが出てきますよね。そのうちそういう人たちのことはもともとクレオールと呼んでいたんです。だから古い時代ですね、19世紀でも前半ぐらいの時には、白人でもクレオールという呼び方をしています。植民地生まれの人のことは全てクレオールと呼んでいたので、有色人種とかそういう人を呼んでいたわけではありません。例えばボードレールの詩の中に、あるクレオール生まれの女性にって書いてあるのは、明らかに、土地の、植民者の女性に宛てた手紙というか歌なので、そういう意味でもともと使われていました。そして人と物両方に使われていました。で人に用いる場合には、ですから肌の色とか、身体的な特徴は関係なく、植民地で生まれた人を普通クレオールと呼んでいます。で、アメリカのルイジアナにおけるクレオールはさらにちょっとややこしい定義がありまして、フランス人またはスペイン人と、それからアフリカ人や先住民を先祖に持っていて、ルイジアナ買収以前にルイジアナで生まれた人々とその子孫、また彼らと関わりのある人物のことをクレオールと呼びます。先ほど申し上げたように、ルイジアナのルイジアナっていうのはルイの土地ですから、フランス人の入植者がたくさん入ってきて、やがてスペイン統治時代もあったっていう話をちょっとしましたよね。でルイジアナ買収なんですけど、これ何かっていうと、ちょうどナポレオンの時代になるわけなんですけれども、アメリカ合衆国がルイジアナを買ってアメリカの土地となった時がルイジアナ買収の時ということになります。でアメリカという国になる前に、西洋人であるフランス人スペイン人と、それからアフリカ人、なぜここにいるのかって思われるかもしれないですけど、当然奴隷貿易で連れてこられた人たち、それから現地の先住民の人たちですね。これもこの西インド諸島とか、ニューオーリンズも含めてですが、この辺りに住んでいる人たちっていうのは一つの人種では規定できないんですね。なのでもうアフリカの黒人の人たちが奴隷貿易で連れてこられたって言われていますが、それに現地の人々、それからマレーとかそういうところからも人が連れて行かれているので、さらにそれにフランス人やスペイン人の血統が混ざっていくと、もう何系ってよくわからないような感じになります。でハーン自身もそういうことを、いろんなところで書いているんですけれども、見た目の特徴でははっきりわからないけれども、そういう人々のことを呼ぶということになります。したがってフレンチクレオールとかスペインクレオールとか、そういう言い方をすることもあります。でクレオール料理っていうのを聞かれたことあると思うんですけれども、これも土地の料理に、フランス料理、地中海料理ですね、フランスとかスペインの料理の要素が加わって出来上がったものをクレオール料理というふうに呼んでいます。それからクレオール語っていう言葉も聞かれたことあると思うんですけれども、これも、土地の言葉にフランス語とかスペイン語が融合してできていった言葉のことをクレオール語と呼びます。フレンチクレオールとかスペインクレオールとか、元の言葉が何語かによってちょっとずつ違っています。なのでハーン の作品の中にちょろちょろ出てくるのはフレンチクレオールで、フランス語が元になってそれが現地の言葉と融合しながらできていった言葉です。ところで言語学の言葉でクレオールっていう言葉もあるんですけれども、言語学でいうクレオールっていうのは、今お話ししたようにフランス語とかスペイン語とそれから現地の言葉が混ざり合った言葉をクレオールっていうんですけれども、もう一つ定義がございます。でもう一つの定義っていうのは、今の言語学でクレオールを何と呼ぶか、どういう定義をするかっていうことなんですけど、クレオール語を母語として生まれ育った人がいる言葉をクレオールと呼びます。どういうことかというとですね、 あの植民地でよく使われている英語、ピジンっていうのがあるのをご存知ですか。ピジンイングリッシュっていう英語、あの正統派の英語ではなくって、まあ、アジアを中心に交易とか商売をする人たちの間で使われる、まあ、不正確で間違った英語ですよね。過去形がなかったりとか複数形にしなかったりとか漢詞がなかったりとかっていう風に、あのまあ商売の不調みたいなので間違ってても適当に通じちゃってるっていう言葉をピジンって言うんですけれども、あのピジン語っていうのは商売上の必要があって、あの外人だけど、まあ英語を母語としないんだけど、そのピジンで通じているっていうことなんですけど、クレオールっていうのはすでに何世代も隔てた上でクレオール語を母語とする人たちが生まれているんです。なのでもうクレオール語が母語です。フランス語が母語ではなくて、学校でフランス語を習いますけれども、自分の母語はクレオール、そしてクレオール語を使って作品を書いてる人っていうのが今どんどん出てきています。でそのクレオールのクレオール文学っていうのも生まれていて、もうフランス文学なんか任すぐらいのすごい勢いでいろいろな作品ができています。で実はこのハンのチータっていうのはクレオール文学の元祖っていう読み方をされることもあるんですね。これはもちろん英語で書かれてはいるんですけれども、この中に絵画としてクレオールの言葉が出てくるし、それからクレオールって言われる人々の暮らしを描いているっていう意味でも、本当のクレオールの人が書いたものではないんだけれども、クレオール文学のもう、ま、あの元祖というふうにあの言われたりもしています。クレオール文学のもう大御所のエメセゼールっていう人がいるんですけれども、この人はもうハーンの影響をものすごく受けていて、そしてそのマルティニークとかクレオール文学の人たちっていうのはラフカリオ・ハーンっていう人を本当に自分たちの文学 の元祖だと思っています。だからそういうハーンっていうのもあんまり日本で知られてないと思うんですけれども、逆に言うと日本の若い人たちで今クレオール、マルティニークとかにいて文学研究してる人たくさんいるんですけれども、そういう人から逆につながってくるようなところがあって、ハーンはやっぱり日本に来る前にもいろいろな種をまいていたんだなっていうことがわかるので、そこもちょっとお含みおきください。ちょっと前置きが長くて申し訳ないんですが。